聖書を朗読いたします。旧約聖書ホセア書第11章1節から9節。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り裂い身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣は町々で荒れ狂い、戯言を言う者を断ち、企みのゆえに滅ぼす。我が民は頑なに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。新約聖書ペトロの手紙1第4章7節から11節。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがよよ限りなく神にありますように。アーメン。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、10月第二の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ御業を行ってください。あなたはあなたの元から離れ自分勝手に生きている私たちを見つけ出してくださり、今日もこの礼拝へと招いてくださいました。罪の許しと救いを告げる恵みの御言葉によって、私たちをあなたのもとへ立ち返らせてください。私たちの自己中心的な思いを打ち砕き、私たちを新しく作り変えて、新しい一週間へと使わせてください。あなたに愛されている者として、あなたを愛し、自分自身を愛し、隣人を愛して、新しい週を歩んでいくことができますように。本日は新学校日、伝道献身者奨励日です。あなたがこの教会に、この国に伝道献身者を起こしていってください。献身者養成の務めを担っている新学校の働き、とりわけ東京神学大学の働きを祝福し導いてください。あなたによって召され献身した新学生一人一人の歩みを導き、使わされる日に向けて充実した備えができますように。とりわけ この教会から献身した佐藤淳神学生の神学校での学びと教会での奉仕を支えてください。私たちが神学生と神学校のことを覚え、祈りと捧げ物によって支えていくことができますように。本日の午後に行われる東京神学大学神奈川地区講演会の秋の総会と講演会をも祝してください。私たちの群れにご夫妻を新たにお迎えすることができ心より感謝いたします。先日の長老会において姉妹の展開が承認され、また兄弟の入会式が本日の礼拝で行われます。どうかご夫妻のこれからの白教会での歩みを祝してくださり、同じ教会に共に連なって歩める大きな喜びと恵みで満たしてください。ご夫妻をお迎えして私たちの交わりがより豊かなものとなり、互いに慰め合い、取りなし祈り合いつつ歩んでいけますように。先週の木曜日に一人の兄弟の病床洗礼を執り行うことができ心より感謝いたします。そしてその翌日に兄弟は安らかに天に召されました。この兄弟が生涯の終わりにご家族と同じ信仰を与えられ、洗礼を受け主イエスキリストの十字架による救いに預かり、復活と永遠の命の約束を与えられ、私たちの群れの一員とされたことは本当に大きな喜びです。今兄弟があなたの身元で全く平安を与えられていると私たちは信じます。どうか愛する者を天に送り、悲しみの中にあるご家族の上にあなたが慰めを豊かに注いでください。今週執り行われるご葬儀を御手のうちにおいて導いてくださり、慰めの時としてください。厳しい暑さが終わり、急に気温が下がってきました。季節の変わり目、体調の崩しやすい時期を歩んでいる私たちと、私たちの大切な者たちを支え守ってください。病のため、ご高齢のために弱りを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養されている方と共にいて、救いの恵みで満たし、慰めと平安のうちに歩ませてください。大切な方を天に送った方、家族の介護や看取りをしている方、学校や仕事や家庭で重荷を抱えている方、不安や怒りを抱えている方を顧みてくださり、御手のうちにおいて慰めと平安と希望とを与えてください。10月第4の主の日には秋の伝道礼拝が行われます。あなたご自身が一人でも多くの方を伝道礼拝へと招いてくださり、あなたを信じて生きるところに本当の救いがあることを示してください。私たち一人一人が家族や友人知人を礼拝にお誘いすることを通して伝道の御業に仕えていくことができますように。教会学校に多くの子どもたちと保護者が与えられていることに感謝いたします。子どもたちと保護者を祝福してくださり、主の日ごとの礼拝で与えられる御言葉によって養い、その歩みを導いてください。今週の土曜日には秋のハイキングが行われる予定です。参加する子どもたちが楽しいひとときを過ごし、良い交わりを体験することを通してあなたの豊かな恵みに預かることができますように。教会学校の働きに仕えている教師一人一人を祝し、その働きを導き支えてください。またキリスト教学校の働きをも祝してください。コロナ後を歩んでいる学校の歩みを支え、子どもたちが学校生活を通して聖書に親しみ、あなたの愛を豊かに受けることができますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスを信じて生きることに本当の希望と安心があることを示し、洗礼へと導いてください。今洗礼に備えて歩んでいる方があることにも感謝いたします。その歩みを導いてくださり、あなたが備えてくださるときに心からの信仰を告白して 主イエスによる救いに預かり、この群れへと加えてください。ウクライナにおける戦争は終わりが見えず、先日も多くの方が爆撃によって亡くなりました。またイスラエルも戦争状態にあるとの報道がありました。どうかあなたが御手を伸ばし、これらの戦争を終結へと導いてください。これらの戦争をはじめ、紛争、災害、環境破壊によって生活と命を脅かされている方々のことを覚えます。あなたが深い苦しみと悲しみの中にある方々の傍らにて支え守ってくださいますように、私たち人類に誠の知恵と勇気を与え、世界の課題に真剣に向き合っていけますよう支えてください。本日、藤掛牧師は江南希望教会で主日礼拝説教奉仕をされ、またその後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。藤掛先生のお働きを支え、ご健康を守ってください。江南希望教会をはじめ、神奈川連合長老会に連なる諸教会がこの地にあって力強く福音を述べ伝えていけますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。万物の終わりが迫っています。ペトロの手紙1は本日の箇所の冒頭でこのように告げています。すべてのものの終わりがすぐそこまで近づいていると言われているのです。しかし私たちはこの御言葉をなかなか受け止めることができないのではないでしょうか。どう受け止めたらよいのかわからないのです。万物の終わりが迫っていますに続いて、だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいと言われています。こちらの方がよくわかります。実際そのように生きているかはともかくとして、キリスト者が思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈って生きるよう勧められていることは、私たちにとって納得できることだからです。そもそも思慮深く振る舞い、身を慎んで生きるのはキリスト教会に限らず、広くこの社会で望ましい生き方として受け止められていると思います。ですから思慮深く振る舞いなさい、身を慎みなさいという勧めは、それだけを取り出せば多くの人に当てはまる勧めとして、いわゆる道徳として読むことができるし、その方が分かりやすいのです。しかしこの手紙はそのような道徳について語っているのでしょうか。そうではありません。なぜならこれらの勧めに先立って、これらの勧めの前提として、万物の終わりが迫っていますと言われているからです。ですから私たちは万物の終わりが迫っていることをわきまえずには、これらの勧めを本当に受け止めることはできないのです。しかし現代を生きる私たちにとって、すべてのものの終わりがすぐそこまで近づいていることを正しく意識するのはとても難しいことです。それには理由があると思います。一方で迫っているとか、すぐそこまで近づいていると言われても、その切迫感や近さに実感をなかなか持てません。すでにこの手紙が書かれた時代に、主イエスの昇天後すぐに終わりが来ると思っていた初代の教会の人たちは、主イエスの昇天から5、60年を経てもなかなか終わりが来ないことに動揺していました。当時から終わりが迫っていると言われていても、全然近づいていないように感じられていたのです。それから約2000年後を生きている私たちはなおさらそのように思います。私たちはいつかは全てのものの終わりが起こると信じていても、それが自分とは関係のない遥か先のことのように思えるのです。だから 万物の終わりが迫っていますと言われても、その切迫感を受け止めることができないのです。でその一方で、世の終わりとか終わりの日といった言葉はキリスト教会だけでなく日常的にも使われていて、多くの場合、地球や宇宙が危機的な状況に直面することによって人類が滅亡する時として語られています。恐れと不安を煽るような世の終わりが語られているのです。でこの夏も厳しい暑さが続きましたが、このペースで地球温暖化が続くと地球の終わりが近いのではないかと言われたりします。でもちろんこのこと自体は真剣に受け止めなくてはなりません。しかし私たちはこのような終わりに対する感覚を、万物の終わりが迫っていますの終わりにも当てはめてしまっているのではないでしょうか。そうであれば終わりとは物事が悪い方向に進んでいった最終段階として起こる終わりであり、私たちに不安と恐れを与えるものでしかないのです。この社会で終わり、世の終わり、終わりの日といった言葉が日常的に使われているために、聖書が語っていることとは異なる終わりについてのイメージが私たちにも影響を及ぼしているのです。それだけに私たちは万物の終わりが迫っていることを正しく意識するのが難しい。私たちは一方で万物の終わりが迫っていることの切迫感を受け止められずにいるし、その一方で終わりをこの世界が悪い方向に突き進んだ最終段階にある終わりとして漠然とした不安と恐れを抱いて受け止めているのです。しかしここで告げられている万物の終わりはそのようなものではありません。万物の終わりとは救いの完成なのです。すべてのものの終わりとは、すべてのものが悪い方向に突き進んでいった先にある最終段階ではなく、むしろ救いの最終段階、救いの完成なのです。ですから万物の終わりが迫っていることを正しく意識するとは、この救いの完成を意識して生きることに他ならないのです。そのために私たちはどうしたらよいのでしょうか。将来の救いの完成についていろいろと思い浮かべてみるのが良いのでしょうか。そういうこともあるかもしれません。しかし私たちが本当になすべきことは、将来に目を向けるよりもむしろキリストの十字架による救いに目を向けることなのです。いつ救いの完成が起こるのかとか、あるいは終わりがなかなか来ないとか、そのようなことをあれこれ考えて生きるのではなく、キリストの十字架による救いをより徹底的に意識して生きるのです。不思議に思えるかもしれませんが、将来の救いの完成に対する意識はすでに起こったキリストの十字架による救いを意識することによってより確かなものとなるのです。で、万物の終わりが迫っているは、万物の終わりがすでに来ている、すでに来たとも訳せます。で、どちらの訳も大切なことを見つめています。なぜなら両方の訳を通して救いの実現を意識することが、救いの完成を意識することと切り離せないことが示されるからです。一方でキリストの十字架による救いの実現は万物の終わりが来たことに他なりません。その一方で、すでに救いが実現し万物の終わりが来たにもかかわらず、その救いはまだ完成していないのです。キリストの十字架による救いは将来の救いの完成を私たちに約束しています。十字架による救いは救いの完成の始まり、万物の終わりの始まりなのです。ですから私たちは救いの完成の始まりとその終わりの間を生きていることになります。終わりの始まりと 終わりの終わりの間を生きているのです。終わりの始まりと終わりの終わりの間を、すでに実現した救いが将来完成することを信じ、それを待ち望みつつ生きているのです。そのように生きるのが、万物の終わりが迫っていることを正しく意識して生きることに他はならないのです。で、そのように生きる私たちに与えられている勧めが、思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさいです。思慮深く振る舞うとは、思慮分別があること、つまり物事をよく考えて判断することです。また身を慎んでと訳されている言葉は、もともと酔わない、酔っていないという意味ですから、身を慎むとは酔わずにシラフで生きることです。それはお酒を飲まずに生きるということではなく、物事に対して責任を持って生きることに他なりません。将来の救いの完成を待ち望みつつ生きるとは、自分が生きている今に無関心になり、直面している物事に対してよく考えて判断するのをやめてしまったり、責任を放棄してしまったりすることではありません。それでは本当に救いの完成を待ち望みつつ生きていることにはならないのです。終わりの始まりと終わりの終わりの間に生かされていることに、救いの実現と救いの完成の間に生かされていることにしっかり立つなら、私たちは救いの完成に向かっている今を、万物の終わりが迫っている今を、決しておろそかにすることはできません。すでに救われた者として救いの完成を見つめつつ生きる私たちは、それぞれの人生において直面するさまざまな物事に対してよく考えて判断し、責任を持って生きるのです。で、そのためには祈ることが欠かせません。だからよく祈りなさいと言われています。私たちは何事においても神が御心を示してくださると信じ、神に祈り、神と語り合います。その中でこそ私たちはよく考えて判断し、責任を持って生きていくことができるのです。思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさいと勧められているのに続いて、八節でこのように言われています。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。万物の終わりが迫っていることを意識して生きる私たちが何よりもまずなすべきことは、心を込めて愛し合うことであると言われているのです。心を込めて愛し合うとは、本気で愛し合う、真剣に愛し合うことです。で、これまでこの手紙は多くの場合、小アジアのキリスト者とキリスト者でない人たちとの関係を見つめていました。とりわけ迫害の中で自分の周りにいるキリスト者でない人たちとどのように関わるのかが語られていました。しかしここではキリスト者同士の関係が見つめられています。洗礼を受け、救いに預かり、教会のメンバーとなった私たちは、一人で生きるのではなく、他のメンバーと交わりを持って、関わりを持って生きていきます。その関わりにおいて、何よりもまず、互いに心を込めて、本気で真剣に愛し合うことが求められているのです。で、心を込めて愛し合いなさいと言われると、その時だけ、あるいはその都度、心を込めて愛することが見つめられているように思えます。しかし、ある人は、何よりもまず心を込めて愛し合いなさいを、何よりもお互いの愛をずっと保ちなさいと訳しました。互いの愛をずっと保つことが、心を込めて本気で真剣に愛することなのです。で、両方の役を生かせば、何よりもまず互いに心を込めて愛し合うことを ずっと保ちなさいとなります。その時だけ、その都度、心を込めて相手を愛するというのではない。ずっとお互いの愛を保ち続けるのです。まあ、その時だけでも相手を愛するというのは簡単なことではありませんが、ずっと保ち続けるのはより困難なことであるに違いないのです。で、互いの愛をずっと保ち続けることは、互いの関わりをずっと保ち続けることでもあります。で、それは必ずしも一緒に時間を過ごし話をするような関わりを保ち続けることではないでしょう。まあ、そのような関わりを持てれば良いですけれども、そのような関わりを持てないこともあるのです。しかしそうであっても関わりを持ち続けるとは、まあ、とってもシンプルに言えば相手を無視しないということです。相手をいないものとしないということです。さらに踏み込んで言えば、相手のことを覚えて取りなし祈り続けることです。キリスト者同士の関わりにおいても、互いの関係が悪くなってしまう時があります。距離を取らざるを得ない時があります。しかしそのような時も、互いに相手を無視せず、相手をいないものとせず、相手のために取りなし祈り続けることによって、互いの関わりをずっと保ち続け、互いの愛をずっと保ち続けるのです。で、私たちが心を込めて愛し合うことが、つまり互いの愛をずっと保ち続けることが、旧説では不平を言わずにもてなし合いなさいと言い換えられ、十節の終わりでは賜物を生かして互いに使えなさいと言い換えられています。私たちキリスト者の交わりは、互いに愛し合い、もてなし合い、使え合う交わりなのです。で、私たちがそのように生きるのはなぜなのでしょうか。そのように生きるとき何が起こるのでしょうか。八節の終わりでこのように言われています。愛は多くの罪を覆うからです。愛は多くの罪を覆う。私たちがしっかりと受け止めたい御言葉です。受け止めなくてはならない御言葉です。私たちは教会における交わりの中で、どうしても他の人の罪が気になってしまいます。で、それはある面では当たり前のことでもあります。なぜなら、相手と関わりを持とうとするからこそ相手の罪にも気づくからです。関わりを持とうとしなければ相手の罪に気づくこともありません。相手との関わりが深くなればなるほど、私たちは互いに相手の罪に気づくし、相手の罪が気になってしまうのです。で、その時私たちはしばしば相手の罪を裁いて終わりにしかねません。あんなことをするのはおかしい、こんなことをするのは間違っていると言って終わりにしかねないのです。しかし御言葉は、愛は多くの罪を覆うと告げている。私たちの愛が互いの罪を覆うと告げているのです。で、それは相手の罪をなかったことにすることではありません。多めに見ることでもありません。そうではなく、私たちの愛が相手の罪を覆うとは、私たちが相手の罪を許すことです。相手を愛するとは、相手の罪を許すことであり、私たちが互いに愛し合うとは、何よりも互いに許し合うことなのです。愛が罪を覆うという御言葉はこのことを告げています。教会の中で私たちの罪によって、あるいは弱さや賭けによって、いろいろな問題が起こります。その時私たちは互いに愛し合い、許し合う中で互いの弱さを支え合い、賭けを補い合っていくのです。 不平を言わずにもてなし合い、賜物を生かして互いに仕えていくのです。しかし私たちはここで立ち止まらざるを得ません。そんなことはできないと思わざるを得ません。自分自身のことを考えれば、自分がどれだけ隣人を愛せなかっただろうか、どれだけ隣人の罪を許せず裁いてしまっただろうかと思うのです。それどころか私たちは人を愛することにおいてすら罪を犯してしまいます。そのような私たちの愛が罪を覆うとは、とても言えないのではないだろうか、罪を覆うどころか罪を増し加えてしまってはいないだろうかと思うのです。私たちは隣人を愛したい、許したいと願っていますけれども、なかなか愛することも許すこともできない自分の姿を突きつけられて、私たちは途方に暮れてしまっているのです。そうであるならば私たちはどうしたらよいのでしょうか。本日の箇所の冒頭で告げられていたことに思いを向ける必要があります。万物の終わりが迫っていることを意識し、自分たちが救いの完成の始まりとその終わりの間に生きていることを意識するのです。キリストの十字架による救いの出来事は、神の愛が私たちの罪を覆った出来事です。救いの完成の始まりとその終わりの間に生きているとは、キリストの十字架によって示された神の愛に覆われて生きていることなのです。私たちは頭のてっぺんから足のつま先まで神の愛に覆われているのです。共に読まれた旧約聖書ホセア書11章は神の愛について語っています。その中で主なる神はこのように言われます。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか、イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか、私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。神は罪によって滅びかけている私たちに見捨てることができないと言ってくださり、私たちを罪から救うために激しく心を動かしてくださり、憐れみに胸を焼いてくださり、一人子を十字架にかけてくださったのです。この神の愛によって覆われていないところはありません。私たちが終わりを意識して生きるとは、私たちの罪が、私たちのすべてがこの神の愛に覆われていることを意識して生きることに他ならないのです。自分の罪や弱さや賭けに打ちのめされるのではなく、その自分の罪や弱さや賭けがすでに神の愛に覆われていることを信じて生きるのです。そのように生きる中で私たちは互いに愛し合い許し合うものへと変えられていきます。なかなか変われない自分に対してもどかしく思うことがあるかもしれません。しかしそのもどかしさを抱えつつ、私たちは私たちの頭のてっぺんから足のつま先まで覆ってくださっている神の愛にこそ心を向けたいのです。キリストの十字架による救いにおいて、神の恵みは決定的に私たちに与えられました。しかしその恵みは私たちにそれぞれ異なる賜物が与えられているということにも現れています。十節でこのように言われています。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。賜物と訳された言葉は、もともとのギリシャ語ではカリスマという言葉です。で、私たちは日常的にカリスマという言葉を耳にしています。あの人はカリスマがあるとか、 あの人はカリスマ〇〇だ、まあ、カリスマ美容師だというようにです。でその場合、それらの言葉は特別な人に対する言葉であり、私たちの多くは自分がカリスマを持っているとは思いません。しかし御言葉は全ての人に賜物が、全ての人にカリスマが与えられていると告げています。まあ、賜物を授かっていると言われていますから、賜物は自分で獲得するものではなく、神が恵みによって与えてくださるものです。そして神は特別な人にだけ賜物を与えるのではなく、私たち一人一人に賜物を与えてくださっているのです。私たち一人一人が神から賜物を与えられた神のさまざまな恵みの良い管理者なのです。で、普通であれば誰もが管理者になることはありません。限られた人だけが管理者になるのです。しかし神の恵みは限られた人が管理するのではありません。すべてのキリスト者が神の恵みの良い管理者です。だから私たちは神の恵みの良い管理者として、神の恵みによって一人一人に与えられた賜物をよく管理し、よく用いていきます。それぞれに与えられている賜物を生かして互いに使い合っていくのです。で、11節では語る者と奉仕をする人について語られていますが、奉仕をする人についてこのように言われています。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。私たちは自分の時間と思いを割いて奉仕をします。それは本当に尊いことです。しかしそのような私たちの奉仕の源にあるのは、私たちの力や持っているもの、頑張りや努力なのではありません。神が私たちに与えてくださっている力、神の力なのです。神が恵みによって与えてくださっている賜物こそ、私たちの奉仕の動力源なのです。この箇所の終わりでこのように言われています。すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがよよ限りなく神にありますように、アーメン。私たちが救いの完成の始まりとその終わりの間で、キリストの十字架によって示された神の愛に覆われて、互いに愛し合い、許し合い、もてなし合い、賜物を生かして使い合うのは、すべてのことにおいて神に栄光を期するためです。頭のてっぺんから足のつま先まで神の愛に覆われた私たちは、その愛の中で、その愛に感謝して、すべてのことにおいて神に栄光を期して生きていくのです。ただ神にのみ栄光あれと祈りつつ、キリストの許しの恵みの中で互いの罪を覆い合い、互いの弱さや欠けを補い合い、救いの完成を待ち望みつつ歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。天の主イエス・キリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の豊かな恵みに預からせてくださり感謝いたします。どうか私たちに万物の終わりが迫っていることを正しく意識させてください。私たちが御子キリストの十字架による救いの実現と、その救いの完成の間に生かされていることをわきまえることができますように、キリストの十字架による救いに示されたあなたの愛によって私たちの罪が覆われていることに、私たちの頭のてっぺんから足のつま先まで覆われていることに感謝いたします。あなたの愛に覆われている私たちが互いの罪を覆い合い、互いに愛し合い、もてなし合い、あなたの恵みによって与えられている賜物を生かして互いに使い合っていくことができますよう導いてください。 日々私たちは自分の罪や弱さや賭けに打ちのめされています。しかしそのような自分の罪や弱さや賭けがすでにあなたの愛に覆われていることを信じ、私たちが互いの弱さや賭けを補い合って歩んでいけますよう支えてください。そしてこれらのすべてのことにおいてどうかあなたのみに栄光を期すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌543番の1節3節を賛美いたします。差し支えない方はお出しください。
ください。